昨日の外国為替市場は日本が祝日で休場となる中、円売りが加速して一時1ドル160円台をつけ、1990年4月以来の円安ドル高水準となりました。ところがその後一転して円買いが急速に進み、一時1ドル154円台をつけるなど大荒れの展開となりました。現在は1ドル156円30銭近辺で取引が続いていますが、市場では政府日銀が為替介入に踏み切ったという見方が出ています。財務省の神田財務官は、政府日銀が為替介入に踏み切ったのではという見方に対し、ノーコメントと述べて言及を避けました。神田財務官は、先週末以降の円安の動きは投機がもたらす過度な変動に見えると指摘し、国民経済にもたらす悪影響は看過しがたい、必要に応じた適切な対応をしていきたいと強調して、改めて市場の動きを牽制しています。イスラエルとの戦闘を続けるイスラム組織ハマスの代表団が29日、仲介役のエジプトやカタールとの協議に臨むため、エジプトの首都カイロに到着しました。イスラエルメディアは、交渉の第一段階としてハマス側が人質33人を解放する案が検討されていると報じたほか、アメリカメディアは第二段階としてハマスが求める恒久的な停戦に向けた議論にイスラエルが応じる構えを示していると伝えていて、協議の行方が注目されます。イタリア・トリノで開催中の G7 気候エネルギー環境相会合で29日、石炭火力発電所を2030年から35年までに停止することで原則合意したことが分かったとイタリアのメディアが報じています。会合は30日まで行われ、 G7 の共同声明に石炭火力の廃止時期が初めて明記される可能性があります。中国政府は昨日、習近平国家主席が5年ぶりにヨーロッパを訪問すると発表しました。来月5日から10日までフランスとハンガリー、セルビアを公式訪問し、フランスではマクロン大統領と会談する予定だということです。中国は経済や軍事などの分野でアメリカとの対立が続く中、ヨーロッパとの関係を安定化させたい狙いがあるものとみられます。おととい行われた衆議院東京15区の補欠選挙で、他の候補者の街頭演説を妨害したとして警視庁が政治団体翼の党から出馬した根本良介氏や黒川敦彦代表ら3人に公職選挙法の自由妨害の疑いで警告を出していたことが分かりました。3人は告示日の16日、無所属新人の乙武洋忠氏陣営の街頭演説中に近くで大音量で演説したり、車のクラクションを鳴らしたりしたということです。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は146ドル43セント高い3万8386ドル9セント、ナスダックは 55.18 ポイント上昇し 15,983.08 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル156円30銭、ユーロ円は1ユーロ167円51銭、167円51銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。サッカー男子のパリオリンピック最終予選を兼ねた23歳以下のアジアカップ準決勝、日本対イラクの試合は日本が2対0で勝って8大会連続でのオリンピック出場権を獲得しました。昨日のプロ野球の結果です。まずセリーグから、巨人対ヤクルトは9対0でヤクルト、中日対 DeNA は11対1で中日が勝ちました。広島対阪神は雨のため中止です。続いてパリーグ、日本ハム対オリックスは1対0で日本ハム、ソフトバンク対西武は5対4でソフトバンク、ロッテ対楽天は8対6で楽天がそれぞれ勝ちました。
ニュースズームアップ。
昨日の外国為替市場で円相場が乱高下しました。午前中、34年ぶりに1ドル160円台に突入した後、午後には154円台まで急速に円高に戻すなど大荒れとなりました。 市場では政府日銀による市場介入の可能性も指摘されています。ニュースズームアップ。ゴールデンウィークの最中、乱高下する円相場。
今日のコメンテーター、酒井浩一郎さんです。もともと日銀の、会合から円安が加速してましたね。
そうですね、市場関係者からするとですよ、
はい、
日銀は動かない、つまり、円安しに動かないっていう、姿勢をこの先週の、上田総裁が、ある意味じゃ示していたし、
はい、
一方アメリカはイエレン財務長官が、ドル高はアメリカ経済の力強さと高金利を反映してるんだと、いうことまで言って、
はい、
そうするとですね、これ当然円安に動いていくっていうのはね、
そうですね、
当たり前の話だったわけですが、さすがプロは違うなと思ったのは、昨日は東京市場は休みなんだけども、シンガポールなんかのアジア市場がですね、取引が行われていて、そうすると、額は少ないけども、
はい、
動かしやすい、相場になっちゃったわけですね。
そうですね。
で、おそらく投機筋がそこで仕掛けて円売りをですね、はい、それで160円まで、一気に、一時になってしまったと、
はい、
いうことだと思いますよね。
そうですね、ですから160円台には遅かれ早かれ行くだろうとみんな思っていたのがパッと来たと、
パッと来て
こういう状況だったんですが、その先ですね。
そうですね、
急に円高にガーッと引き戻しました。これはどういう動きだったんでしょうか。
これはね、日銀がね、為替介入する、はい、しないっていう議論がありますけども、実際よくわからないんですよね。ただ神田財務長官は最初ですね、
はい、
今はノーコメントと、いうことを言っていて、
はい、
で、5月末にしっかりと発表させていただくっていうふうな、含みも持たせた。これ何を言ってるかというと、でさらにこの神田財務官はですね、24時間365日対応できる準備をしているとも語ってですね、
はい、
介入した、つまり円買いをしたということは言わないんだけども、なんとなく匂わせているなという、で実際介入した、どれぐらいの額で介入したかはですね、5月末にならないと、統計出すんですけども、分からないんですが、市場はみんな、国は介入したんだなと。
なるほど。
だから154円台まで一回円高に戻したんだなというふうな理解をしていると思いますよね。
そうですか。もともとはやっぱりこの円安の基調っていうのは日銀のせいですよね、はっきり言って。
そうですね。日銀が動かないと、いうことだと思うんですけども、
はい、
これは一方でですね、バイデン政権がやっぱりこの円安ドル高を維持したいんだと思うんですよ。なぜかというとアメリカってやっぱり経済が成長しててインフレが高いんで、やっぱり金利を高くしとかなきゃいけない、今年アメリカは4回ぐらい利下げするって言ってたのが、今の、観測では1回ぐらいじゃないかと。その1回も消えるんじゃないかっていう話すら出てきているので、そうするとですね、バイデン政権はドル高志望、円安志望と、いうことなので、日銀がですね、というか日本政府が勝手に本来は動きづらいわけですよね。
これどうですか、やっぱアメリカから圧力ありますか、あんまり動くなよと。
だってイエレン財務長官が、わざわざこのインタビューに受けてですね、さらに為替市場への介入は稀な状況でのみ実施されるものだって、
でやるなよって言ってるようなもんですよね、
でしかもこれ、いわゆる為替介入っていうのは、いわゆる2国間がある種共同してやるのが普通で、で今回のはもし日本がその円買いをしてたとしたら一人相撲ですよ ね、
そうですよね。
だからそれはアメリカからすると、急に上がったから少しはやってもいいけど、やり続けるなよみたいな、そういうメッセージが僕は出てるんだと思います
ね。なるほど。このままそのいくかどうかっていうのは、このあと今度アメリカで FOMC があるわけですよね。
はい、30日からね、5月1日にかけてやるんですけども、
はい、
僕はね、やっぱりね、パウエル議長は、利下げの先送りを、するんじゃないですかね、利下げ しないんですよ、
うん、
今の経済状況から見れば、
はあ、
だってインフレが問題になってる中で、やっぱり利上げしたままの方がいいわけ、高い金利のままの方がいいわけですよ、
はい、
だからそうするとまた円安に戻るだろうなと思いますよね、
はあ、
だからねやっぱ国のアメリカの国というのがこれ、ね、常に日本の円というのはそうなんだけど、アメリカ がどう動くかによっていつもそれに左右される。
そうですよね、結局アメリカがまあこういうドル高政策を取っている限り日本としては限界があると、
はい、
まあこう思わざるを得ないですよね。
昔あのレーガン政権の時にね、やっぱりドル高政策取ったんですよ、
はい、
そしたらね途端にねなんかあの赤字が増えちゃってアメリカの財政赤字が、それで一気には今度はあのドル安政策に変わったというのがプラザ合意って言われるやつでね、
はい、
アメリカが思うがままに世界の実はこういう金融市場を動かしてるなという印象が今回も改めて思いますよね。
まあ、しかしこのまま円安が続くとなるとやっぱり日本経済結構影響を受けますか。
やっぱり物価ですよね、一番大きいのは物価で、日本ってのはやっぱり輸入品が多いので、円安っていうことは輸入物価がまあガンガン上がっていくってことじゃないですか、
はい、
それで、そうするとですね、いや実賃金は上げましたと今年の春ね、だけど物価が高止まりしてるってことは実質賃金は上がらない、実際に今年2月まで23ヶ月連続でマイナスなわけですね、
はい、
でさらに物価が上がったら実質賃金はまた減るわけです、値減りするわけですよね、そうするとですね、買い控え、そういう消費が冷え込む、
うん、
そういう状況が起きてくるの で、でそれはですね、そうすると日銀は逆にですね、金利をまたマイナス金利にしなきゃいけないっていう話まで、出かねないっていう話だと思いますこれ、
ね、そうですね、
ニュースズームアップ。
イスラエルとハマスの停戦、戦闘停止などをめぐる交渉でイスラエル側が初めて恒久的な停戦を議論する用意があることを伝えたと報じられていますが、ハマス幹部がイスラエルの案に大きな問題はないと述べたと AFP 通信が報じました。こうした中、 ICC 国際刑事裁判所がネタニヤフ首相に逮捕状を出す準備をしているとの報道も出ています。ニュースズームアップ。イスラエルとハマスの停戦交渉本格化の一方、ネタニヤフ氏らに逮捕状？
まあ一つこれは新しい動きになってきたんですが、
はい、
イスラエル側がその停戦のこの交渉に、OK だよという話だというふうに伝わってるんですけど、一方的にそう考えていいかどうかっていうのはちょっと疑問もまだあるんですよね。
そうですね、今回の案というイスラエル案というのは僕は2つあってですね、
はい、
1つはあの人質の問題とか休戦ですね、
はい、
この話をしてるんですが、例えばあの女性や子供ら33人を解放して、代わりにパレスチナの囚人をまあ釈放するという、まずこれがありますよね、
はい、
であの
もう一つ、これはもう休戦期間求めて決めてやろうって言ってるんですよね。
そうそう、休戦期間は40日ということなんですが、
はい、
ここは結構細かい話で、なんかニューヨークタイムズなんかだと最初の案は40人解放するって案だったのを、いや33人っていう、だから刻んでるんですよ、
はい、
だからそういう細かい話と、それからあの遠藤さんがおっしゃったように恒久的な停戦というですね、これも議論しましょうと、
はい、
いう話になってきてるわけですね。で恒久的な停戦というのは、例えばあのイスラエル軍のまあ撤退とかですね、うん、それからあの北部ガザへの、パレスチナ人の帰還とか、そういうことをこれから議論していくんですけども、
はい、
この2つがあって、この2つ目は特にですね、じゃあ具体的に何を意味しているのかというと、うん、まだそこまであの具体論が出てるわけではないんですね、ただ今回すごく注目されているのは、ハマスの幹部が AFP 通信の取材に大きな問題はないと、今回の交渉にね、でさらにイスラエルの新たな妨害がない限り雰囲気は前向きだとも言ってるわけですよ。もちろんハマスの別の幹部がですね、いくつかの疑問や質問があるというふうな、まあ、ことは言ってるんですけども、ただね 雰囲気は前向きだとハマスが言い出したっていうのは、これなかなかないことで、まあ、そこであの世界がこうちょっと注目をし始めてるって話。
これハマスがこういうことを少しこの前向きに言い出したっていうのはやっぱり今戦況が不利だからなんですよね。
まあ、圧倒的に不利ですし、
もうこれ以上耐えられるかっていうところがあるんですよね。
でイスラエルの方もね、日曜日ですかね、バイデン大統領とネタニヤフが、まあ会談してるんですけども、何度も何度も会談してるんだけど、まあ、その度にですね、これ人道の問題があるそういう攻撃はやめろ、やめろってこう延々と言い続けてるわけじゃないですか。まあ、これね、ネタニヤフとしてもですね、やっぱりこれ首相としてもですね、なんとかこれ交渉をまとめなきゃいけないっていう気分になってきたのかなみたいな、ちょっとそんな感じだと思いますけどね。
まあ、イスラエルには圧力がかかってきていると、はい、それから、まあ、ハマス側にも戦闘上の圧力がかかってきていると、はい、まあ、両方で少しずつ停戦に向けた動きになりつつあると、まあ、こういうことなんですが、そうした中で、ネタニヤフさんに逮捕状が出るんですか。
これそうですね、これニューヨークタイムズが複数のイスラエル当局者の話として、いわゆる国際刑事裁判所、
はい、
ICC がですね、ネタニヤフ首相らイスラエル政府の高官に逮捕状を出す準備をしているというふうに報じたんですね、うん、
これは人道上の問題ですね。
そうですね、人道支援物資を搬入するのを妨害したとか、うん、ハマスによる奇襲攻撃は確かにあったけども、うん、過剰な反撃をしていると、うん、いうことで、もしそうなると大変なんですが、ただ一方ハマスの指導者らにも逮捕状を発布するっていう見方もあってですね、これがまあどういう今回の交渉にどういう悪い影響を及ぼすかっていうのはちょっと予断許さないところだと思いますよね。
G7 が気候変動対策で新たな合意をした模様です。イタリア・トリノで開催中の G7 気候エネルギー環境相会合で29日、石炭火力発電を2030年から35年までに廃止することで原則合意したことが分かったとイタリアメディアが報じています。これまでは日本が廃止に反対していました。ニュースズームアップ、石炭火力廃止へ、G7 は新たな一歩を踏み出すか。
いや、これは結構大きな話ですよ。
そうですね、もし本当に実現すればですが、まず状況で言うと石炭火力だけにちょっと話を焦点を合わせるとですね、石炭火力の廃止っていうのはもうとにかくヨーロッパが求めてるんですね、はい、例えば今回の議長国のイタリアはですね、2025年までつまり来年ですよね、イギリスは今年末までといったですね廃止時期をこう掲げて、今交渉を始めてるわけです、
はい、
でアメリカもアメリカは石炭火力に2割弱頼ってるんですけども、うん、それでも石炭火力への新規制を発表してですね、既存設備を2039年以降も運転する場合にはですね、2032年から排出量の 90% を回収貯蔵してですね減らすっていう案を出してる、
はい、
つまり石炭火力からの依存から脱却しますってこともアメリカが言い出したという、その中で
日本ですよね。問題は
日本はですね、3割を石炭火力に頼ってるんですよ、で実は今の日本のエネルギー基本計画っていうのがあってですね、
はい、
これ2030年度でも発電量の 19% を石炭火力で賄うっていう想定にしてるんですね、うん、だからこれイタリアとかイギリスが求めてるような案には本来飲めないはずなんですね、
はい、
飲めないんだけども今回、石炭火力を2030年から35年までに廃止するということになった場合にですね、じゃあ今までの日本の立場どこに行ったんだろう、
はい、
これいろいろ外伝とか読むと、
はい、
原則廃止って言葉がある。
原則
例外も容認する。
あ、そういう意味ですか。
でそうするとですね、で日本は割とこうなんていうかな、 CO2 をあんまり排出しない、 石炭火力発電所を開発してますって言ってるんですね。これアンモニアを使うんですけども、そうするとバーッとしっかり燃えてですね、排出しないって言ってるんですけども、だから日本は石炭火力続けたいんです、
はい、
新しいタイプのですね、だから日本はおそらくこういう例外の方にですね、今力を入れて交渉してるんじゃないかと私は思うんですよね。なるほ
ど、 どうなんでしょうかね、これ日本はしかしいつまでもそういうことの例外の中にいられるかどうかっていうことになりますよね。
そうですね、欧州ヨーロッパ、で頼りはねアメリカだったんですよ、アメリカも使ってるじゃないのっていう感じだったんですけども、はい、しかしそのアメリカがいや石炭はやめようよっていう動きになってきた時にですね、やっぱり日本もエネルギー基本計画を改めてこれ改定するんですけども、
はい、
考え直さなきゃいけないですよね、石炭火力についてはね。
だけどもそれじゃあ代わりに原発にしますよ、となりませんか。
なるので、日本政府はじゃあ原発を作りたいんですよ、日本政府は、だけどそれ原発ずっとこれ賄えるほどの原発をこれ新規増設しなきゃ、新規に作んなきゃいけないわけですよ、それできないから、じゃあ CO2 の排出削減対策のない石炭火力をやめましょうっていう言い方をするわけですよ。だから削減効果があるんだったら石炭火力もいいでしょうというのは僕はもう主張し続けて、なんとか逃げ切りを図ろうとするんだと思いますよね。
なんかねちょっと一つ日本だけが特別扱いにしてくださいって言ってるようで、あまり居心地は良くないですよね。
日本は G7 の主要な国ですよ。だから日本がもっとね化石燃料からの脱却っていうので主導権握なきゃいけないと思います、
本来ならばね、だけど全然この自然エネルギーの方に目を向けるっていう話は出てこないんですね。
再生可能エネルギーについてね、太陽光とか、それから風力発電について、特に風力発電についてはね、洋上の風力発電がやっと緒についたばっかりで、なんか本気度が見えないですよね。
そうなんですね。
そこをやっぱり見せてほしいと思いますね。
ハノーン、オーシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時ごろ更新。みんな一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子とラブブララブ。